赤い玉を本気のダニ対策始めます。さよならダニーは家族に優しい殺虫成分不使用のダニ対策ブランドです。多くのお客様に支持されて日経セレクションで5年連続売上ナンバーワン。さよならダニー、私赤井が目印です。さよならダニー。 TBS ポッドキャスト、
例えばリタイアした後と
か、ありますよね、はい、
男性は閉じこもりがちで、
そうですね、
どちらかというと女性の方がママ友とかをバーって作って社交的になって、
そうですそうです、
はい、男性は仕事仲間しかいなかったから、家に閉じこもりがちになるみたいな、
そうですね、結構多いと思うんですけど、
多いですよね。
実はまあ、心理学でいうその自己重要感とあとつながりのニーズっていうのがあって、自分が重要でありたいっていうニーズがあるんですね。はい。で、例えばその、まあ、集合写真を見たときに、まあ、誰を一番最初に見るかっていうことなんですけど。
うわー、自分ですね。
そうなんですよ。
はい。
自分の写りが悪いと、この写真写り悪いって言うと思うんですね。で、人の顔は全然見てないと思うんですよ。
確かあれだってリモート会議でも、なんだかんだ自分の顔気にしちゃってますもんね。
なるほど。まあ、そうかもしれない、
ね。自分の部屋の写りとか。
そうなんですよね。だからその自分が重要でありたいっていうニーズが人間は根本的にありまして、
これは全員に備わってるん
ですね。備わってます、はい。で、ただこれがですね、男女差がやはりありまして、で、やっぱり男性の方が強い方が多いんですよね。
これ男性の方が強い、はい、でも女性は女性で、集合写真撮って、自分の写りって、
あ、そうです、
はい、そこは男性より気にしそうかなとも思うんです、
そうですね、そこは同じなんですけども、はい、ただ女性の場合はそのつながっていたいっていうニーズがあるんですね。人とつながっていたいと。で、もともと私たちってこう人とつながった瞬間に、はい、オキシトシンっていうホルモンが出まして、これが至福の快感のホルモンなんですよ。
幸せの、
はい。例えば動物を撫でてる時にも出るんですね。
はい。
で、実はその女性というのはもともと、その古代の、太古の昔ですね。
はい。
その男性は狩りに出かけて、
はい。
はい。で、女性は集落で、はい、要はおじいちゃんとかは子供を見なきゃいけなかったんですね。で、そこでつながりを大事にしなかった女性はどうなったかというと、もうその集落からこうつまはじきにされたんですよ、
はい、
要は生き残ってこなかったんですね、
はい、
なのでつながりを大事にする女性が実は現代こう生き残ってきていまして、
その DNA を受け継いでるんですか。
そうなんです。で、男性はどちらかというと、はい、まあ、つながりがものすごい強いとどうですかね。なんか狩りをするときに、
でもチームで狩りみたいなことにはならないんですね。
もちろんあるんですけども、
個人である程度取ってくるっていうこと
になるんですか。はい、そうなんです。やはり個人で取った方が要は評価されたっていう。
そうか、そりゃそうだ。
要は部族の長になって、で、まあ、統治、まあ、支配できたわけですよね、はい、なので我が我がみたいな感じで行くわけじゃないですか。で、そこでみんなと一緒でいいよっていう男性は淘汰されてきた、うん、可能性があるので、
は
その結果男性の方がその、まあ、大体その縦社会という私は言ってるんですけど、はいはい、その縦を重視するんですね。
うん、
で、女性の方は横を重視するっていう、はい、なので年を取ってくるとだんだんその人の気持ちが分からなくなってしまうんですね、私たちっていうのは。
うわ、怖っ。
なので自分中心になりやすくなるっていう。
ごめんなさい、年を取ると人の気持ちが分かりづらくなるっていうのはなぜなんですか。
あ、そうですね、
その縦社会はまあ分かる気がするんですけど、
そうですね、もともとですね、人の気持ちを理解するっていう能力を司っている脳の部分がありまして、
はい、
全体上皮質っていう場所があって、
はい、
そこが共感脳って言われてるんですね。
はー、
人の気持ちを理解する力、
はい、
なのでこれがない方ってまず空気読めないんですよ。
はー、
飲み会とかでなんか空気読めない人って、
まあまあまあまあ、まあ、
いらっしゃると思うんですけども、
でも日本じゃ空気読みすぎる感じはありますもんね。
ありますよね。そういう方はその共感脳が発達してるっていうことなんですね。
へえ、それはごめんなさい、先天的ですか。
あ、先天的もありますけども、で、実はそれがですね、どんどんこう伸びていくんですよ。
伸びていくんですか。
はい。で、このピークが48歳がピークなんですね。
結構後に来ますね。
そうなんです。で、この48を過ぎるとだんだん落ちていくんですよ。
落ちていく。
はあ、なので若い人の方が人の気持ちを本当の意味であまり理解してないかもしれないですね。
へ、
まあ、子供は分かりやすいですよね、
はい、はい、
自分のことしか考えないっていうのが、ね、まあ、子供なんですけども、はい、まあ、小学生中学生大学生ってなっていくうちにだんだんこう発達してきまして、はい、なので20代はまだ未発達なんですね。
そうなんだ、
はい、 で、これが48まで伸びていくんですけど、ただその48以降落ちていくっていうことがあるので、で、もちろん個人差はあって、60までピークになる人もいるんですよ。
60で？
はい。で、なんですけども、まあ60以降は下がっていきますんで、そうすると、だんだん年を取ると、なんか周りのことがどうでもよくなってくる人がいるんですね。
あ、まあ。ええ、なんか自分のことすらどうでもよくなるというか、服装も気にしなくなるみたいな方もいらっしゃるし。
そうなんですよ。なので、スーパー行くときに、まあ、パジャマで出かけたりとか、あの、そういう、昔は絶対気にしてたはずなんですけども、はい、これは脳の老化なんですね。
そうなんだ。
はい。で、そうすると男性の場合は、その共感脳が落ちていくと、はい、要は、あの、自分が中心っていうものが、よりあらわになっていくので。
いや、
そうなんですよ。でも、あの、女性の方は、あの、落ちていったとしても、つながりの、やっぱりこう、和を大事にするっていうのが残ってるので、まあ、結構その協調性というかあるということなんですね。
女性も落ちていくは落ちていくんですね。
あ、そうですね。女性も、はい、男女関わらず落ちていきます。
40後半から50、60にかけてがピークで、
そうですね。
そこから落ちてはいく。
はい、そうですね。はい。なので昔は敬語だった方が、なんか最近ずっとタメ語だなとか、
あの、そういうのも出るんだ。
おばあちゃまになると、なんかだんだんタメ語になってくるっていう方もいらっしゃると思うんですね。別にそれいいとか悪いとかじゃないんですけども、はい。
でもそれは脳の老化現象が出てるってことなんですね。
そうですね。はい。
そう、でも共感性とか共感脳でしたっけ、その脳っていうのは、その人種によっても結構違いそうな気がするんですけど。
あ、そうですね。まあアメリカ人とか、そのもちろん文化的な背景っていうのも、ありまして、やっぱりこう個人が大事な文化で育つと、はい。もともと共感脳自体はそこまで変わらないと思うんですね。で、ただその文化的な背景ではバイアスですよね。はい。それによってあの能力というか変わるっていうことはありますね。
共感脳だから鍛えてあげるとかそういうことでもないわけですね。その育ててきた環境である程度形成されて、ね、
決まりますし、あとはあの環境要因の中でもその人にこう気を使う、あの、要は人が多い環境だったりとか、はい。例えばその小さい時に親がものすごく怖くて、
はい、
あの気を使わないとすぐ叩かれたりとかすると、要は気を使わないイコール危険じゃないですか。なので気を使うってことを学習し始めるんですね。
顔色をずっと伺ってると、
はい、でそれが行き過ぎてしまうと、こう自己肯定感というか、いつも人のことばかり気にしてしまう人になってしまったりすることもあったりしますので。
なるほど。
はい。
幼い時の経験で。
そうですね。
そうなっていくと。
そうなんですよ。だからもともとその方のなんか能力ではなくて、その後天的に作られたものの可能性があるので。
そうですね。いや、でも今の話伺ってるとまさにそうですね。
そうなんですよね。だから生まれではないんですよね。まあもちろん生まれも半分なんですけども、はいはい、あの環境もやっぱり半分ぐらいありますんで。はい、どちらも大事だということですね。
でもあれですね、そうだとすると今お聞きになってる、まあ、男性も女性もそうですけど、
はい、
ちょっとなんか周りのことがどうでもよくなってきたなとか、なんかそういう風になってきたらもしかしたら、
はい、
自分が悪いっていうよりも脳の老化であ
るのかな
と。そうですね、はい、
うん、おっしゃる通りです。
それを考えてあげると、はい、ちょっと行動変えてみようかなとか、
うん、そうですね。
その進行を遅らすことはできるんですか？
あの、それもできます。
できるんですか？
はい、あの、まあ、簡単な方法としてはですね、はい、意外な方法があって、
は
あ、あの、ちなみに何だと思います？
ちょっと、60とか超えて、その感覚、
はい、
感受性の部分がちょっと衰えた時に、ね、
はい、
手紙を書く。
ああ、それもいいと思いますね。
はい、手作業を何かする。
なるほど。
なんだろうな。
はい、いや、あの、手紙を書くというのは非常に、あの、相手の気持ちに寄り添うことなので、あの、すごいいいことだと思いますね。
ですか。
はい。で、まあ、それももちろん OK なんですけども、はい、ちょっとまあ、手間がかかったりとか、はい、あと勇気がいることもあるので、
はい、
確かに。もっと手軽にできる方法がありまして、
はい。
はい。もう、この瞬間もすぐにできる方法があってですね。
はい。
で、あの、井上さん、あの、はもうやってらっしゃるんですね。普通に。普段やってらっしゃいます。ただこれがあのだんだんこうできなくなってくることに気づかない方がいらっしゃるんですね。特に男性は多い傾向に、
男性の方
があるかもしれないです。それをやらない傾向が、
若ければある程度皆さんごく普通にやってることが、
やってるはずなんですけども、
日常生活でできなくなる。
はい、まあ、ゼロではないんですけども、その頻度が減ってくることがあるんですね。
人の目を見るとかですか？
あ、大正解ですね。
本当ですか？
はい、その通りです。はい、そうなんですよ。で、あの、実はですね、その相手の気持ちがわからない方って、はい、あの、人を見てないということがあって、
根源的ですね。
そうなんですよ。で、例えば夫婦関係が顕著なんですね。
うわー、なるほど。
で、例えば奥様が今日はこういうものを買ったのよって言って、旦那様言ったら、あ、うん、そうかって言ったら、新聞とか読みながら全然違う方向見て。
あ、でもそれは顕著かもしれないな、
っていうことあると思うんですね。
あとなんか倦怠期になったらちょっとやっぱりお互いね、
そうなんです、
付き合ってる間からでも見なくなる。
そうなんですよ。
あるな。
そうなんですよ。で、私たちというのはそのやはりこう目でこう相手をこう視認した瞬間に相手を認知するんですね、
はいはい、
なので目で見た対象を理解しようとするんですよ。なので見ないと理解しようとしないんですね。なのでまずその共感力を高めるときは、その相手の目を見て話すっていうことをちょっとやっていただくだけで、はい、別にずっと見る必要はないので、はい、もう本当にこう簡単に意識をするだけなんですけども、
でも、おとしめされた方って多いですか？ちょっとそこはあんまりイメージないんですけど。
ああ、まあ、その、個人差もね、あるかもしれないんですけど、割となんか自分の話をするときに、目線がどこを見ているか分からない人っているんですね。相手を見てないっていう、意外と。この中間を見ていたりとか、
は
い。で、見てるように見えるんですけども、この中間を見て、なんか自分の思い出を話しているときとか、武勇伝を話しているときとか、相手が迷惑だって感じないまま話してるんですね、
はあはあ
はい、でその時相手の目を見てるかっていうと意外と見てない可能性があ るかもしれなくて、はい、
それ自分でも気づいてるんですかね、そういう皆さんって。自分
見てないってこと、
見てないなっていう、それはもう無意識なんですかね。
そうですね、意外と気づいてないんですね、はい、
じゃあそうするとそれを意識させてあげるとそれも変わってくる、
はい、そうですよ、はい、そうなんです。ちょっとしたこう意識なんですけども、意識をするだけでやっぱり見たものを理解しようとしますので、はい、なのでそれだけで意識ができるってことですね。
これじゃあ逆に子供たちもそうですか。
あ、子供もそうですね、おっしゃる通りです。
まだ未発達な子供たちもやっぱり、
はい、そうですね。だから言うことを聞いてくれない人は大体見ていないんですよ、先生の方。
子供たちはでもそうかな、はい、
そうなんですよ。なのでまずはこっちを見て話し、ちゃんと聞いてくれるっていうふうに、はい、お伝えすると子供いいですね、はい、そうするとその癖をつけておくっていうことですよね。なんかおもちゃで遊んでるときは、なんかもう、ね、早くやめて、ああ、はいはい、岡田、みたいな感じで。
よくある光景です。
全く見ずに、やるじゃないですか。
はい、
で、これだとやはり、その相手の気持ちを理解するっていうことができないんですよね。こっちを見ていってっていうことを、お伝えするのは大事かもしれないですね。
当たり前のことなんですけどね。
そうなんです
よね。当たり前のことなんですけど、人のことを理解するって思ったときに、はい、別に目を見るっていうことを思わないので。
まあそうですよね。
確かに目を見ることでより、
はい。
脳もそういう体制に入ってくれるってことですね。
その通りですね。
この人のことを受け入れようというか、
はい、
何を考えてるんだろう。
はい。そうなんですよ。
特に男性ですね。
特に男性ですね。すごいご注意いただきたいと思います。
見つめされる。
はい。
リスナーの皆さんからもね、引き続き西さんに聞きたいことを募集いたします。懸命に西さんへの質問や脳科学ノーライフと書いて井上ドアのメールアドレスへと送ってください。doa@tbs.co.jp doa@tbs.co.jp です。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
セラプリラジオ。
笑ってるやん。
こんな感じになります
。笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前、
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。